こんにちは、稲田勉です。ホープチャンネル講演会にようこそお越しくださいました。聖書の御言葉にご一緒に耳を傾けて、聖書が教える神様について考えていきたいと思います。聖書は本当に不思議な力があります。聖書を通して多くの人が神様に出会い、人生を変えられていったのです。淵田光雄さんもその一人です。彼は旧帝国海軍のパイロットで、真珠湾攻撃の総指揮官でした。戦後彼は聖書を読んでキリストに出会い、クリスチャンになりました。このようなことを彼は言っています。私は熱心に聖書を読みました。私の人生観はキリストによって完全に変えられました。聖書は人生観を変える大きな力があるのです。なぜでしょうか。誠の神様に出会うからです。イザヤ書41章10節、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神であると聖書の神様は言われます。私はあなたの神であると言われるこの神様と、私たちはどのようなつながりがあるのでしょうか。この神様はあなたを作られる神様です。あなたを愛される神様です。あなたを探される神様です。あなたを救われる神様です。そしてあなたと共におられる神様であります。今回はこの神様があなたを導かれる神様であることをご一緒に考えていきたいと思います。渡辺和子さんをご存知の方も多いと思います。カトリックのシスターで教育者の方です。彼女は18歳の時、カトリック教会の洗礼を受けてクリスチャンになりました。その後アメリカの大学で学び、博士号を取得して教師になるのです。そして36歳の若さで岡山県にあるノートルダム聖心女子大学の学長に選ばれました。順風満帆の人生でした。しかし50歳の時に思わぬ試練が訪れるのです。彼女は突然体調を崩してしまうのです。うつ病でした。仕事が楽しく、人生で最も充実していた時でした。そんな時に望みもしない心の病を負ったのです。治りたい、その一心でもがきました。しかし思うようには回復しません。鉛のように重い心を引きずる毎日でした。神様を恨み、愚痴をこぼし、暗い顔をして過ごしました。そんな彼女に一人のクリスチャン医師がこう言ってくれたそうです。渡辺さん、運命は冷たいけれど摂理はあったかいんですよ。これは彼女を励ますために語られた言葉でした。しかし彼女はこの言葉の意味がよく理解できなかったのです。ところが後になってだんだんと運命と摂理の違いが分かってきたと言います。人生をどう見るのか、どう捉えていくのか、人生における経験をしょうがないこと、あるいはたまたま偶然に自分の身の上に降りかかった仕方のないことと受け止める、これが運命なのです。それに対して同じ経験でもそこに計り知れない神様のご計画があることを認め、神様のお導きとして受け止めていく、それが 摂理であります。同じ人生を運命と取るのか、それとも摂理と取るのか、同じ出来事が捉え方によって全く違う経験になることを渡辺さんは知ったのであります。箴言の16章の9節にはこう書かれています。人は心に自分の道を考え測る、しかしその歩みを導くものは主である。この御言葉は、人はいろいろ自分の道を考えるけれども、人生の道を導かれるのは主である、すなわち神様であると、そのように教えています。私たちは自分の人生の計画をいろいろ立てます。どの大学に行こうか、どのような会社に就職しようか、結婚はどうしようか、さまざまなことを考えます。それはそれでとても大切なことです。しかし聖書は、人間の計画を超えた神様の導きがあるということを教えているのです。イザヤ書55章8節9節にはこう書かれています。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。我が思い、これは神様の思いです。神様の思いがある、神様が備えている道があるのです。私たちも私たちの思いがあります。私たちの考える道があります。でもそれとは別に、神様の思いがあって、神様の導こうとしておられる道があると、聖書は私たちに教えているのであります。詩編の139編16節17節を見てみたいと思います。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた我が弱いの日のまだ一日もなかった時、その日はことごとくあなたの書に記された。神よ、あなたのもろもろの身思いはなんと私に尊いことでしょう。その全体はなんと広大なことでしょう。この聖句のすぐ前のところに、神様が私たちを母の胎内に組み立ててくださったという、そういう御言葉が書かれています。私たちは神様に作られてこの世に存在しているのです。人生を歩んでいるのです。でもその続きのこの言葉はどのように言っているかというと、あなたの目は、神様の目はまだ出来上がらない私の体を見ていたというのです。私のために作られた我が弱いの日のまだ一日もなかった時、私たちがまだ影も形もなかった時に、まだこの世に誕生してもいない時に、この世の人生を一日も過ごしていない時に、その人生の日々はことごとくあなたの書に記されたと、そのように聖書には記されているのであります。神様の手元には私たち一人一人の人生の計画書があるのです。その計画書に従って神様は私たちの人生の日々を導こうとしておられるのです。でも神様は強引に導くことをなさいません。私たちが自分の思いで別の道に行きたいとしきりに願えば、神様はそれを許されることもあるでしょう。でも神様の思いとしては、こちらに自分の用意した、神様の用意したもっと素晴らしい道があるのに、という、そういう思いを神様は持たれて、寂しい思いをしながら、そこから先のまた導きを用意してくださるのであります。エレミヤ書の29章11節を見てみたいと思います。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、 平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えようとするものである。これはイスラエルの国が滅亡するという本当に絶望的な経験をしているただ中で神様が言われた言葉であります。私があなた方に対して抱いている計画は私自身がよく知っている。それは決して災いを与えようというものではない。そうではない。むしろ平安を与え将来を与え希望を与えるのが私の計画なのだと、そのようにおっしゃるのです。神様は私たちにいつも最善をしてくださるお方です。神様が用意してくださっている計画も私たちにとって最も素晴らしいものなのです。しかし残念ながら人間にはそれがわからないのであります。伝道の書3章の11節を見てみましょう。こう書かれています。神のなさることは皆その時にかなって美しい。それでもなお人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることはできない。聖書には神様のなさることは皆その時にかなって美しいとあります。その通りです。神様は一番良いタイミングで一番良いことを私たちのためになさってくださるのです。しかし残念なことに私たちはその神様のなさる美しい技を初めから終わりまで見極めることができないのです。人生はクロスステッチの表裏のようなものかもしれません。私たちは裏側からしか見ることができていないのです。複雑で何がどうなっているのかよくわからない。それが裏側から見た実感です。ところが表を見てみますと、そこには美しいデザインが神様によって出来上がっているのです。そのように神様は私たちの人生の中に働いてくださって、すべてをその時にかなって美しく行ってくださる。それが聖書の約束であります。旧約聖書にヨセフという人物が登場します。波乱万丈の人生を過ごした人です。ヨセフのお話は旧約聖書の最初の創世記37章から50章にわたって書かれています。ある人が創世記を読んで素朴な疑問を持ちました。ヨセフの物語は37章から50章まで13章にわたって書かれている。しかし神様が天地万物をお作りになられた創造の物語は最初の2章にしか書かれていない。そこでこの人は牧師のところに行ってこう尋ねたのです。先生、なぜ創世記はヨセフの物語に13章も使って、もっと大切だと思われる創造の記録にはたった2章しか使わなかったのですか。ヨセフのことだけではなく世界の創造についてもっと詳しく書くべきではなかったのでしょうか。彼は自分が感じた率直な思いを牧師先生に尋ねたわけです。そうしましたら牧師先生は静かに考えてこう答えてくれたそうです。創造主なる神様はその存在を信じるだけでいい。大切なのはあなたがその神様を信じてどう生きるかだ。ヨセフの生涯は神様がどんな時にも共にいて私たちの人生を導いてくださることを教えている。だから詳しく書かれているのだよ。なるほどと思います。人生は自分の思った通りにいつもうまくいくわけではありません。 むしろその逆で、自分の思い通りにならないことや、自分の願いとは全く違う方向に引っ張られていくことだってあります。ヨセフの生涯もそうでした。ヨセフは父ヤコブから溺愛され、他の兄弟たちからは憎まれてしまいます。ある日、ヨセフは父に頼まれ、兄弟のところに使いに出かけるのです。これはまたとないチャンスと思った兄弟たちは、ヨセフを捕らえて奴隷として売ってしまうのです。兄たちはヨセフの着ていた晴れ着を奪い、切り裂いて動物の血を塗りたくって父ヤコブに見せます。ヤコブは、獣がヨセフを噛み裂いたのだと言って嘆くのです。なんという悲劇でしょう。ヨセフはその後エジプトに下り、ポテパルという人の家に奴隷として使えます。主人の信頼を得たヨセフは全てを任せられました。しかしここでも試練が待っていました。主人の妻がハンサムだったヨセフを気に入り、私と寝なさいと誘惑したのです。たびたびの誘惑をヨセフは退けてきましたが、ある日、誰も家にいないとき、ヨセフは服をつかまれて、私と寝なさいと迫られたのです。でもヨセフは着物を彼女の手に残して逃げ去ったのです。しかしその結果、主人の妻がヨセフが着物を残していったのをいいことに、ヨセフが私を襲ったと偽りを言い、主人の怒りを買って投獄されてしまうのです。ヨセフにとってはまさに泣きっ面に蜂の人生でした。どうして自分がこんな目に遭わなければならないのか。人生呪って死んでやる。そんな思いになってもおかしくない経験です。しかしヨセフはこの辛い出来事の連続の中でも焦らず、腐らず、誠実に生きていくのです。どうしてそのような人生に対する態度を持つことができたのでしょうか。創世記の39章21節にその答えがあります。こう書かれています。主はヨセフと共におられた。何度か繰り返されている言葉です。奴隷になり、さらに囚人となってしまったヨセフ。しかし、そんなヨセフを主は共にいて支えてくださっていたのです。主は共にいてくださる、支えてくださる、そして導いてくださる。大切なことは、この事実をヨセフが知っていたということです。信じていたということです。皆さんにも知ってほしいのです。そして信じてほしいのです。どんな時にも主が共にいる。主が支えてくださる。そして神様がすべてを最善に導いてくださること。そのことを信じてほしいのです。その後、不思議な経緯をたどって、ヨセフは囚人からエジプトの総理大臣になります。そして、エジプトに食料を買いにやってきた兄たちと再会することになるのです。ヨセフはどうしたでしょうか。今や地位も権力もある立場にいるのです。どんな復讐だってできます。しかし、ヨセフは兄たちにこう言ったのです。創世記45章5節、私をここに売ったことを嘆くことも悔やむこともありません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。驚くべき言葉です。兄たちに対する恨み事は一言もありません。とてもつらい日々をヨセフは過ごしたはずです。でもその経験の中にも見えざる神様の導きがあったのだと彼は言っているのです。 この後、父と兄たちはエジプトに移住をします。ヨセフは父ヤコブと再会をいたします。ヤコブはエジプトの地で亡くなるのです。ヤコブが亡くなった後、兄たちの中に不安が広がります。ヨセフのあの寛容はポーズだったのではないか。父が亡くなった後、ヨセフは復讐の思いをあらわにして自分たちに辛く当たるのではないか、そのように考えたのです。そのことを知ったヨセフは悲しみました。そして再び兄たちを集めてこう言ったのです。恐れることはありません。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて多くの命を救おうと計られました。本当にすごい言葉だと思います。ヨセフは神様が共にいて自分の人生を導いておられることを信じていたのです。それゆえに人生を諦めなかったのです。そして実際に神様はヨセフの混乱した人生の中に、その時々に誰もわからない、誰にも見えない確かな神様の計画を進めてくださっていたのです。たとえ思うようにいかない時があっても、人生の中には確かな神様のご計画と導きがあるのです。ヨセフの生涯はそのことを教えてくれているのであります。ローマ人への手紙8章の28節を見てみたいと思います。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神様は働いている。すべての出来事の中に、すべての経験のただ中で神様は働いている。どのように？すべてのことが益となるように、祝福となるように、プラスとなるように働いているというのです。摂理という言葉は英語でプロビデンスと言います。このプロビデンスという言葉は前方を意味するプロと、見通す、見るという意味のあるビデオという言葉が合わさってできた言葉です。神様は最初からすべてを見通しておられるのです。それゆえにすべてが益となるように、祝福となるように、最善の道に私たちを導くことができるのであります。このローマ人の手紙の8章の28節の約束は真実です。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神様はあなたの人生の日々の中でも働いているのです。すべてが益となるように働いているのです。そしてあなたの一歩一歩を導いてくださっているのであります。エレン・G・ホワイトはこのように記しています。神の導きの御手を求めて手を差し伸べているすべてのものにとって、最も落胆している時が神の助けが一番近い時である。彼らは自分たちの道の一番暗かったところを感謝を持って振り返るであろう。とても励まされる言葉です。この言葉も真実です。辛い時にはぜひ思い出してください。神様は働いています。すべてが益となるように、祝福となるように、最善となるように、神様は生きて働いておられるのです。そしてあなたの人生の日々を導いてくださっているのであります。イザヤ書41章10節をもう一度見てみましょう。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。 私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。私はあなたの神だと言われる神様は、あなたを愛するがゆえにあなたと共にいて、そしてあなたの人生を最善に導いてくださる、そのようなお方です。聖書を通してそのような神様とあなたにも出会っていただきたいのであります。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、聖書を通してあなたがどういうお方であるのかを教えてくださってありがとうございます。今回はあなたが私たちの人生の経験のただ中で生きて働いてくださり、すべてを最善に導いてくださるお方であることを学びました。どうぞそのことを信じ信頼することができるものとしてください。確かに人生にはいろんな経験があります。辛くて悲しくて、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないのかと嘆きたくなるような経験もあります。でもそのような経験のただ中にこそあなたがおられ、すべてを祝福となるように、最善となるように導いておられることを思い起こすことができるように、信頼することができるように、どうぞ一人一人を励まし力づけてください。イエス・キリストの御名前を通してお祈りをいたします。アーメン。